こんばんは、こんばんは、こんばんは。今朝ね、夢を見て起きたんですね。で、その夢をこう忘れないように書き留めておいて、しっかり起きてからさ、その夢についてね、調べてみたのね、気になったから。そうしたらさ、もうね、悪いことばかり書かれていた。なんか大切な人がね、離れていきます。お金がなくなります。大事にしていたものなくします。何か怪我をしますみたいな。要はことごとくさ、いいことが何一つ書いてないんだよね。で、それで朝からもうね、げんなりしてしまって、その感じでね、今これを撮っています。こんばんは。まあ、夢ってそんなに俺は見ることがないんだけど、今日の夢はさ、妙になんか鮮明に覚えてたりもして、どういう夢かっていうと、高校の、まあ、下駄箱があって、そこに俺は新しくね、買ったハイカットのバッシュを履いていったんだよね。で、いつも通り自分の下駄箱に入れたの。俺の下駄箱の位置は一番上の左端でさ、で、そこに入れて、上履きで履き替えて、で、下校になってさ、その下駄箱に行って履き替えようとすると、知らない人の靴が入ってたりしたんだよね。で、周りの下駄箱を見ると、もうごっそり、そのブロックがさ、他の学級かなんかの人たちの靴にね、入れ替わってるんだよね。で、俺の靴どこ行ったと思って、で、探し始めるんだけど、なんか知んないけど、ショッピングモールのさ、ドンキーみたいに、いろんなその、雑多に物を売っているね、そういうお店に紛れ込むんだよね。で、そこでもうしょうがないから、なんか安い靴でも買おうかなと思って、靴を選んでいると、店員さんが来てくれてさ、で、なんか事情を話したんだよね。そしたら、じゃあ、もしよかったらこれ、あげるよっていう風に言われて、靴をね、もらったの。でもなんかその靴が気に入らなくて、履かなかったりしたんだけど、で、もう一回なんか学校に戻ってさ、靴を探していると、今度は友達が来て、どうしたんみたいに言ってさ、で、じゃあ一緒に探すわって言って、探し始めてくれたんだよね。でも、見つからない。で、最後にもう一回自分のね、その下駄箱のところに行くと、その入れ替わった人の下駄箱だけ、2ブロックぶち抜きで使ってるんだよね。普通の人はまあ1足分のスペースしかないんだけど、その人はさ、ね、壁を取っ払って、2つのブロックをね、使ってんの。ね、なんかさ、いや、調子くれたやつだなと思って。でももうね、自分の靴がないからさ。で、そこで目が覚めたりしたんだよね。で、結局その靴がね、なくなるような夢っていうのは、まああんまりいいものじゃないんだよね。要は普段自分が一番ね、使うもの、それがなくなるとかね、盗まれるとかっていうのは、まあ大体いいことがないっていう、そういうことを暗示するようなね、夢らしいんだよね。でもなんか、少しだけ救いがあるなと思ったのは、自分の靴がね、そういうふうになくなったとしても、途方に暮れているわけでもないし、泣き崩れているわけでもなくて、お店のね、店員さんから、そういうふうに、無料でね、靴、よかったらっていうふうに、もらったり、また友人にさ、一緒に探してもらえるっていうね、そういうこともあったりして、いや、何か、そういうふうにね、大切なものがなくなったり、何かが自分の元から離れていったとしても、誰かしらがなんか、こう手をね、差し伸べてくれるんだろうなっていう。むしろ、靴がなくなってよかったわ、みたいな。その人の優しさに、触れることができたみたいなさ。そっちの方がね、むしろなんか良かったなっていうふうに、今はね、思えたりしたんだけど、最初なんかその夢占いというか、そういうものを読んだ時にさ、 いやーもう新年からね、腰を言わせて寝たきりだし、2月の始まりにはさ、何かがなくなる、そんなさ、夢を見るっていう、なかなかにこの2024年は嫌な感じだな、みたいなものがあったりしたんだけどね。ただまあ夢は何かね、自分のその潜在的にあるものが、ああいう風にね、出てくるのだとしたら、なんか、やっぱりあるのかなとかね、ぼんやり思ったりしたね。で、今日もね、いつも通り話していきます。河本ひろとがさ、オールナイトニッポンゼロだったかな？あれをこの間やってたりしたんだよね。で、YouTube に上がってたりして、昨日寝るときに聞いてて、まあ寝落ちをね、してしまったから、ほとんどこう話している内容が、こうね、残ってはいないんだけど、ただなんか、そのラジオでね、ああいう風にオールナイトニッポンで出演するみたいなことって35年ぶりだったかな。まあかなり久しぶりで、昔はたけしの代役で一回ね、オールナイトニッポンをやったみたいな話をしてたんだけど、なかなかああいう河本ひろとがラジオでっていうのも珍しいからさ、まあ聞いててね、優しい彼の人となりがね、聞けたりもして、ああ、やっぱりなんか、優しい男だな、みたいな。そんなことをね、思いながら聞いてたの。で、その中でさ、まあ、ラジオのね、話をして、子供の頃にラジオをハンダ付けして作ったっていうさ、まあ、そんなことをちょっとね、話したんだよね。で、そういえばさ、俺も子供の頃にさ、ラジオはね、2回か3回ぐらい作ったなと思って、1回が、確かね、学校で作ったんじゃないかな。で、もう一回が、科学とかの付録で作った覚えがあるんだね。で、それはいずれにしてもなんか簡単な、基板がむき出しのようなね、感じのラジオで、あんまりその、市販で売られているようなさ、ちゃんとしたラジオではないような、そんなものを作った覚えがあるんだけど、もう一回がさ、ボーイスカートやってる時に、ちゃんとしたラジオを作ったんだね。本当に、おっちゃんがさ、競馬中継で聞いているようなさ、ああいうラジオがあって、それを、ハンダごとね、使って作ったっていう記憶があって、で、なんか思い返してみるとさ、すげえ楽しかったんだよね。ハンダをつけることもそうだし、その自分で、ああいういわゆる電子ものというのかな、そういうものを作れたっていうね、妙ななんか達成感もあったりして、本当に大事にしてね、使っていたラジオで、まあ小学校の時に作って、もう中学のなんか受験の深夜ラジオとかは、もうずっとなんかそれをね、使って聞くというほど大事にしていたね、ラジオが、そういえばあったなと思って。まあなかなか、今ね、ああいう風に、こう、電子物で手軽に作れるっていうものってないじゃん。まあ、スマホは作るわけにはいかないし、みたいなね、ことがあって、いわゆるこういうガジェット系の最近のものって、まあ、子供が簡単に作れるっていうものではね、なくなってしまったからね。昔はそんな風にラジオが作れるとかさ、まあ、あとなんかいろいろ、秋葉とかに行くとさ、売ってるんだよ。科学の実験のなんか、防犯ブザーが作れるとかさ、いろいろあったりしてね、よくそれは作って遊んでたりしたんだけど、なんかその、河本ひろとのね、ラジオの話を聞いてて、そういえば俺もすげえラジオ作ったなっていう。だから、まあ昨日の話にも続くんだけど、ああいうなんか、やっぱり実際に自分の手を動かし、ハンダゴテの、なんか、使い方をさ、誤ると失敗する。で、失敗すると、なかなかにね、面倒なことにもなるし、まあ、やけどもするしっていうね。ああいうやっぱり実体験って、ずっとこう、記憶にね、残ることだなって、改めてね、思ったりしたんだよね。あと、こういう作る系で言うと、 パナソニックのさ、レッツノートだったかな。あれが、お父さんと一緒にあのレッツノートを組み立てるっていうね、そういうものがあったりしたんだよね。今もあるのかな。で、その自分で組み立てるからさ、まあレッツノートが安く買えるっていうね、そういうものがあったりしてさ、あ、なんかあの当時レッツノート欲しかったからさ、あ、なんかああいう風に組み立てにね、参加して行こうかなと思って、ああいうものをね、検討したこともあったりして、いずれにしても、やっぱりなんかああいう電子系のものって、なかなかね、面白いというか、男の子は好きだよね。昔電子ブロックっつったかな、おもちゃがあって、いわゆる電子のブロックで、こう、回路みたいなものを作っていくんだよね。で、それが、まあ、ブロックみたいに、こう、はめ込んでいく。そうすると、なんか、ランプがつくものができたり、なんか音が鳴るものができたりっていうね、電子ブロックっていうのがあって、それが、やっぱり、同級生のさ、家に遊びに行くとあったんだよね。で、そこの、お兄ちゃんが、その電子ブロックを持ってて、まあ一緒にね、遊んだ記憶があるんだけど、そのお兄ちゃんがさ、その手をね、濡らして電子ブロック触ると電気がさ、通らなくなるから、手洗ってきなっていう風に言ったの。で、その拭かない手でさ、電子ブロックやると、電気が走るわけじゃん。まあ水と電気って危ないからさ、要は騙したんだよね、俺たちをね。でさ、まあ、ひでえことするなぁと思ったんだけど、でもそれでやっぱり覚えたもんね。要は、ああいう電気に触れるときっていうのは、まあ、素手で触ってはいけないし、濡れた手でね、触ってはいけないっていうのを、小学校あれ2年とかそれぐらいだったな。それぐらいでもう覚えたりしたからね。うん、まあ、それもやっぱり実体験が、元になってたり、痛い目にあって、やっぱりね、覚えるっていうことがあるなぁと思ったりしたね。うん。まあ、河本ひろとのね、ラジオは、なんか優しい感じに包まれてたね。あとはね、そうだなぁ。まあ、2月といえばさ、ねえ、男の子がワクワクするバレンタインしないか、もう。そんなことはないか。まあ、学生であれば案外、バレンタインってどうなんだろう。今でも楽しみにしてたりするのかな。今、あんまり女の子から男の子っていうよりも、友達同士でチョコっていう流れになるんだろうね。昭和の時代はさ、まあ一大イベントだったりしたからね、バレンタインってね。妙に、なんかもらえもしないのにさ、朝からもうなんか知んないけどワクワクしてるんだよね。で、妙にさ、下駄箱ね、開けるときに変に緊張してみたりしてさ、で、開けてみるとね、いつも通りの汚い上履きしかね、入っていない、ちょっとなんか香ばしい匂いがね、するようなあの感じしかなくてさ、でも俺はなかなかにこうバカなポジティブだったりしたから、まあ、下駄箱はちょっと、ね、靴と一緒にチョコレート入れるのはね、悪いからっていうことで、まあ、みんな入れないんだろうな、みたいに思って、やっぱり机の中だよな、っていう。教室の机にはさ、なんか下に入れ物があったじゃん。だからまあ、そこに、そっと入れてるんだろうな、みたいに思って、自分の机に行って、なんかしれーっと、机のね、そのなんか入れ物のところさ、手で探るんだよ。もう空っぽ。何にもね、ないの。まあ、そうか、と思って。でもまださ、バカだから、ポジティブなんだよ。で、授業が終わって、なんか呼び出されてね、かんすけくんに渡したいものがあるの、とか言われて、ねえ、そっと、なんか、人目のつかないところでさ、渡されるみたいな。そんなね、淡い期待をずっとその日はさ、持ってんの。で、チャイムが鳴って、ね、一日が終わるじゃん。もういつも通り、 みんなでさ、なんか缶とかね、あの壁をさ、ずっとなんか石かなんかでさ、なぞりながらね、いつも通り帰ってたわ。で、家に帰ったら、母ちゃんがね、はい、チョコレートっつって、結局、お母ちゃんチョコレート。毎年。そんな感じだったりしたね。まあなんかね、男の子にとっては、バレンタインって、やっぱりなんか知んないけど、期待してしまうところがあるんだよね。なんか誰か来んないかな、みたいなことがあったりしてね。うん。だから、まあ、別に、バレンタインは俺は、そんなに悪い印象は、ないんだけど、まあ、ただ社会人になってみるとさ、バレンタインってめんどくさいなっていうふうには思うんだね。もう何度となく話してるんだけど、取引先のさ、受付のね、女の子とかさ、顔見知りだから、いただいたりするんだけど、でもいただくとさ、もう倍返ししなければいけないから、それがめんどくさいんだよね。だからバレンタインの時って、もう行きたくないんだよ、打ち合わせとか。でなるべく入れないようにね、してたりするぐらいで。だから大人になってからのバレンタインっていうのは、もう社交辞令でしかないから、むしろめんどくさいっていうね、ものがあるんだね。ただ、学生時代とかそれぐらいの時は、妙になんか、期待してたりしたし、一日中、なんかワクワクしてたりしたね。でもね、まあ全く、一度ももらったことがないということはなくて、小学校の時はね、なんかいつも同じ女の子がね、くれてたりしたんだよね。で、中学と高校の時も、まあなんか、もらったりしてたの。で、なんか今振り返って思うとさ、多分俺の一番、そのモテ期のピークって、高校の時だと思うんだよ。高校の時は、なんかいい感じだったりしたのね。で、なんて言うんだろう。別にすげえ、高校の時って、彼女が欲しいっていうこともないし、まあ童貞だしさ。ねえ、なんか童貞なんだけど、女の子としたいわとかさ、そういうものはあんまり、なくはないか。なくはないな。ただまあ同級生と同校とかっていうのはあんまり興味がなくて、むしろどちらかといえば興味がないふりをしてたりしたんだよね。いわゆるなんか昔で言う硬派みたいな感じで、女の子とはさ、ガチャついてるとうるせえよみたいな。お前らもう必要ねえからがね、俺の口癖で、もうすべてにおいて何においても、いや必要ねえわっていうね、もう一刀両断してたりしたんだよね。で、高校通ってる時って、やっぱりその時もなんかずっとね、同じ女の子から毎年チョコレートをね、もらうということがあったの。で、なんかさ、まあいろんな場面においてね、アピールしてくる子がいたんだよね。で、それはそれで、ね、別に悪い気はしないからさ。でも自分は、ね、その子に対してっていう思いがないからね。なんかぼやーっとした感じで、学生時代を送ってたんだけど、でも卒業して、まあなんか、ね、同窓会みたいなものとかあるじゃん。そうすると、なんか、私、高校の時、かんすけくんのこと好きだったんだよねとかね、いいなと思ってたんだよねって言ってくれる子が何人かいたんだよ。ならなんで高校の時に言ってくれないのみたいな風にね、思って。で、この間なんかそれをふと思い出してさ、考えてたんだけど、結局その、高校の3年間で毎年そのチョコレートをね、くれてた彼女って、いわゆるそのクラスのこうリーダー的な存在の女の子だったりしたんだよね。だから、まあそういう子がさ、割とこう積極的にね、アピールしているものを見ると、 他の子たちって言えないよね、多分。いや、私もあのカンスケ君いいのみたいな感じにはならないから言えなかったのかなとかね。そんなね、バカポジティブな妄想をね、してました。だから、ね、そういうことなのかなって思ったな。ただ、まあ、バレンタインは、どうなんだろう。俺はなんか、社会人になってからのバレンタインって、全く必要がないとは思うんだけど、学生時代とかはさ、ものすごいバレンタインにしろ、まあ、ホワイトデーがね、今でも残ってるかどうかって、ようわからんけれど、ああいうそのイベントごとで好きな人に思いを伝える日があるっていうのはさ、決して悪いことでは、ないんじゃないかなって思うけどな。なんかそういうことでもないとさ、背中を押してくれるきっかけってないじゃん。突然なんかね、当たり前の日常でさ、なんか梅雨時のさ、6月の20日になんか告白しちゃいますみたいな唐突な感じってないからさ、やっぱりバレンタインだからとかね、クリスマスだから、誕生日だからみたいな、そういうきっかけで人のね、こう背中を押すっていうことがあるからね、そういう意味では、バレンタインは、子供とか学生の間は、なんか残っていてもいいし、それをね、楽しんでもいいんじゃないかなって思うな。でもさ、いつも思うのはさ、あれ毎度毎度ね、その、手作りチョコレートって言うけど、ただ溶かした、だけだろあれ。で、溶かして、新しいなんか型に入れてさ、やってるだけじゃん。カカオからね、作ってたら、本気の手作りだけどさ、チョコ溶かしてるだけだから、それ手作り言わねえから、本当に。そういう一生懸命な気持ちをないがしろにしてはいけないね。でもね、男の心情で言うとさ、嬉しいよ。チョコレートもらえたら。なんか自分が気になっていない女の子からであっても、なんか苦手だなと思う子であっても、やっぱりね、ああいうバレンタインの日にチョコレートをもらうっていうのは、テンション上がるよ。もう一日テンション高くなるもん。で、もらえなかったらもらえなかったでさ、まあ家に帰ればさ、母ちゃんチョコが待ってるじゃん。母ちゃんチョコなのか、ねえ、父ちゃんチョコなのか、姉ちゃんチョコなのか知らんけど、まあ自分でね、買う子もいるかもしんないけどさ。だから、まあ学生時代とか子供においては、バレンタインっていうああいうイベントことは、むしろ、なんか残り続けて欲しいなーって思うな。あとこの間、岡村ちゃんにしてもわかんないか。岡村康之の大好きのね、MV を見てたのね。ヘポタイヤのやつね。ヘポタイヤーっていうやつ。で、あれを見てて、それはなんか TikTok で流れてきたのを見てたりしたの。で、コメントを見るとさ、面白いなと思ったのが、この人は、声優さんですかとか、なんか、俳優さんですかとかね、コメントが残ってるんでね、要は岡村康之を知らない世代の人たちが、あの MV を見てね、あ、いい曲だなとかさ、気になってたりするんだよね。で、そのなんか現象が新鮮だなと思って、あ、岡村康之もう知らない世代の子がいっぱい確かにいるよなと思って、でも、そういう世代の子たちから見ると、あの大好きの岡村康之はさ、声優のように見えるし、俳優がね、まあ歌を歌っているように映るんだよね。で、そこでなんか思ったのが、あの岡村康之の大好きの MV って、まあ岡村ちゃんがなんかジャケット、ちょっとカラフルなジャケットを着て、あの、郷ひろみばりのね、ジャケットをね、パッパパッパやるような、そんな感じで踊ってるんだよ。で、もう一人、あの、バブリーファッションしたさ、 バブル時代のワンレンボディコンみたいな、ボディコンじゃないな、ワンレンでスーツ、そういう女の子と二人でね、出演しているものなんだね。でもなんか今ああいうバブル系のファッションとか、岡村ちゃんのああいうファッションを見ると、あの、なんて言うんだろう、少し前はさ、そこにものすごい古さを感じたりしたんだよ、ああいうバブルファッションで。でも今はさ、割とああいうバブル系のファッションをちょっとコミカルにとかね、そういう風に見せるものが増えてきた結果さ、割となんか違和感なくね、今わざわざそういう演出をして作られた MV 化のように映るんだよね。この一周回ってみたいな現象が面白いなぁと思って、だからあのバブル時代のものを今に持ってきたりすると、それはそれで今の時代のなんか演出としてね、見れるんだなって思ったりしたね。ちょっと面白い現象だなっていうことと、いやもうやっぱりね、岡村ちゃんの知らない世代がいっぱいいるんだなっていう、それは当たり前のことなんだけど、いるんだなって思ったな。ということで今日はこの辺でだね。で、またこの1月、少し遅れてしまったんですけれど、1月方角のようにお付き合いいただき本当にありがとうございました。あの、まあ腰をね、言わせて1月はなかなかというねことではあったんだけど、またまあマイペースで2月配信をしていきたいなぁと思うので、開けた時にはねお付き合いくださいませ。なかなかなんかこう新しいこととかね、やりたいなぁと思うこととかねあるんだけど、なんかこう腰がね上がらないというものがあってね、じりじりとしてしまうものがあるなぁ。ということで今日はこの辺でおやすみなさい。